まゆみずルーム。こんばんは、まゆみです。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組はパーソナリティである私、シンボリックセラピストのまゆみが開運幸運をテーマにしたお話やゲストをお招きしてお話をお伺いしたり、瞑想ナビゲートなど心の声に従って生きることで開運し幸運をつかむ方法などをお伝えしている番組です。日付が変わるまでの30分、まゆみずルームに遊びにいらした感覚でゆったりとリラックスしてお付き合いくださると嬉しいです。まゆみずルームはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは、皆様いかがお過ごしでしょうか。まゆみです。今夜も30分ですね。前半は、少しお話で、後半で、簡単な瞑想をですね、ナビゲートを行おうかなと思っておりますので、よろしければお付き合いください。早速なんですけれども、前半の部分ですね、12月1月ときまして、2月もうなんかあっという間に1ヶ月過ぎて、12月よりも1月の方が早かったんじゃないかぐらいの感覚の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、2月の、まあ、節分が終わって立春過ぎて、いよいよ本格的にですね、2024年がスタートする時期になってきました。で、多少ですね、3月の、春分までは、なんとなくこう調整期間だったり、あとは、まあ、準備期間だったり、まあ、季節的にも冬から春にかけての時期になりますので、こう、まあ、もうちょっと準備に時間をかけたりとか、休養したりとかですね、体や心を休める時間になったりですね、という方もいらっしゃるかなと思います。結構1月の、私自身もそうだったんですが、半ばぐらいですかね、中旬から下旬にかけて、結構その体調を崩す、まあ、体調面で来る人と、あとは現実的なその人間関係だったり出来事だったり、という事象で、事柄で、起こる場合と、あとは物が壊れたりですね、電化製品とか、あとは普段日常で使っていたものが、まあ、なくなったり壊れたり、まあ、買い替えのタイミングになったりとかですね、そういうこう経験されている方も多いんじゃないかなと思います。で、まあ、それは切り替えの時期だったり、何か大きくこう進展する前には、起こりがちなことで、ま、うん、浄化というような、意味合いで捉えることもできますし、あとはその自分自身、私だったら私の周波数、波長が変わるので、それとこう合わない、不協和音になるようなものが、離れていく。で、その、調和する波長のものだけが残る、もしくは新たにやってくるみたいな そのなんかこうメンバーチェンジみたいな時期で、で、まあ、その肉体面でその発熱したりとか、まあ、そのゆっくり休んだりとかっていうのも、まあ、こう体にこう溜まっている毒素を外に出すとかですね、逆にその普段忙しく、結構そのもともと体力気力ある方って勢いだったりとかその無理が効いちゃうので、強制ログオフじゃないんですけど、そういった形で休養期間を作らされるって言ったら変ですけど、まあそういう場合もあったりですね。なので結構そういうこうなんかいつもと違うなとか、何か停止と、足踏みさせられてるなみたいな時期を、こうもどかしさみたいなのを1月下旬に感じられた方は2月以降とかですね、3月以降、4月以降、まあ、冬から春にかけてはいろんな変化、進展とか、あと飛躍っていうんですかね、なんか大きく変化したり大きな移動を伴ったりですね、することがこうもう兆しとして見えていたり、まあ、意図してそこに向かっていらっしゃる方はそこまでの道筋がすごくスムーズになったりですね、っていうことがあるかなと思います。で、そして、まあ、天体の占星術という、こう、空の天気予報みたいな、まあ、雨とか雪とかではなく、星のこう動きですね。っていうところでいくと、全部地球も含めた惑星って、それぞれのこう周期で動いているっていうのは皆さんご存知だと思うんですけれど、その、それぞれの動きのこう兼ね合いでですね、止まってるように、地球から見て止まってるように見えたり、進行方向と逆方向に動いてるというふうに見えたりっていうことがあって、まあそれをこうレトログレードとか、逆行とかっていう言葉でですね、聞いたことある方もいらっしゃるかと思います。よく聞くのは水星で、結構定期的にあるので、まあ、その期間中はいろんなトラブルが起こりやすいですよと、コミュニケーション、ミスコミュニケーションが起こりやすいですよっていうことをよく聞くかと思います。まあ、それをそういうこうエネルギーの形じゃなくてエネルギーの成り立ちっていうんですかね、まあ、そういうエネルギーなので、そこをそういうエネルギーっていうのが何かっていうと、見直ししたり確認したりとか、慎重に行動しましょうっていうようなところで、それがいつも通りでいくとちょっとなんかうっかりミスにつながったりとか、何かこう言った言わないになったりとか、あとはその、交通機関になんかこうズレが生じたりとかですね、まあそういったこうタイミングがズレるみたいなところがあったりするんですけれど、まあそういう時期だからこそ、あえて、過去の見直しをするとか、情報整理をするとか、っていう風にエネルギーを使うと、そういったトラブルに遭いにくくなるっていうようなことがあって、まあ、それをそのなんかこうエネルギーとか、その、そういった波長だったりとか、そういった周りの環境に巻き込まれるんじゃなくて、それをうまく自分のこうプラスとかポジティブに使えるように使いこなすっていうようなこともできたりするんですね。で、まあ、それをこうなんか私はゲーム感覚で楽しみながらやってたりするんですけれど、で、その、次回 その彗星のレトログレードが4月の2日だったかなから始まります。で、それまでの期間は実は全惑星ですね、水金地火木土天海冥ですかね、占星術でまた違う並びだと思うんですけど、それがですね、すべて本来の動き、巡行、全天体が巡行するしている時期が、1月の27か8日から4月の1日まで、4月2日からもうレトログレードが始まるので約2ヶ月ちょっとの間はもう全部が巡行という、こう本来の動きをしている時期で、これもなんか去年か一昨年ぐらい、今ぐらいの時期にそういった時期があったんですよね。で、その前には本当に土星だったか何かがこうレトログレードを逆行していて、すっごい本当にこう全部が巡行する前の最終浄化みたいなので、結構いろいろ大変だった、もう体調面だったりとか、もう大きな調整が入るみたいな時期があったのを今お話ししながら思い出したんですが、まあそんな感じでですね、今まで1月末ぐらいまでにいろいろ準備してきたこと、あと整えてきたこと、あとは整理したことですね、あとはコツコツ積み重ねてきたことの成果が見え始めたりとか、こう結果リターンがこう目に見える形できたりとか、まあ、嬉しい結果になりやすい時期かなというのがあります。でそれまでは結構分かりにくかったりもどかしかったり、何かこう虚しさだったり、本当にこれって役に立つのかなとか、この方向で合ってるのかなとか、迷いが生じたりですね、困惑したりですね、なんかこういろいろ自問自答のこう種がたくさんあるみたいな時期だと思うんですけど、それが結構パーって晴れて、本当にこう1すれば1返ってくる、1動けば10返ってくるみたいな、なんかこう充実感とか手応えを感じやすい時期っていうのが2月3月、3月から4月ぐらいで、特に、春分が3月20日にあるので、まあ、春分からさらにこう加速するような感じかなと思いますので、なんかそれまでに私なんかやろうとしてできてないことあるなとか、こういうこともやってみたいなっていうことが、こう今一度自問自答したときにですね、これからについて、まあ、あとはその2024年の過ごし方として、こういうふうにしたいなとか、こういうこともできるかもなみたいなのが浮かんだ方は、2月3月まだまだ間に合いますので、それに向けての準備をしたりとか取り掛かってみたりとか、なんか大きくこう進展しなくてもいいので、それに関することの情報を集めてみる、関わってみるっていうことをされるだけでも、すごくこう後押しが入りやすい、1月までにするよりは2月以降で、こう取り掛かられたことの方がいろいろと実現しやすくなってるなっていう実感だったりですね、安いかなというふうに思います。で、その自問自答するときに何でしょうね、より直感が働くというか、これいいかもなとか、こういろんな発想がこうアイデアが湧いたり、発想豊かに、イマジネーション豊かに、いろいろなこう アイデアもそうだし、未来についてのビジョンとかっていうんですかね、 なんかこうイメージが湧くからこうしたいとか、まあ逆もあるかもしれない、こうしたいっていうことに対してのイメージが湧くとか、なんかそういったことが豊かに出てくる、たくさん出てくれば来るほど、それはまあ、ネガティブでもポジティブでもいいんですけど、たくさん出てくれば出てくるほど選択肢が増えるので叶いやすくなると私は思っていて、まあ、それをこう、直感だったりイマジネーションだったり想像力だったりっていうところを豊かにするのには、呼吸ですね、まあ、後半でやりますけれど、瞑想とか呼吸法ですね、まあ、脳に酸素をこう巡らせて、体中に酸素を巡らせて、気も循環させて、脳を活性化させるっていうことが、やっぱり頭で考えて、頭で直感を、キャッチして、まあ、心でキャッチするっていう話もありますけれど、でその本当に心と体とマインドとっていうところがこう一致するような環境を作ってあげると、本当にこう自分の心から望んだことで、それが実現していって、まあ、周りからとか環境からサポートが入ってみたいなことで、嬉しい結果につながりやすい、まあ、つまり開運とか幸運っていう風な表現になるのかもしれないですけどですね、ということに役立てていただけるかなと思いますので、後半では、そういったちょっとこの活性化するサポートになるような呼吸法をナビゲートしたいと思います。では曲を挟んで後半に行きたいと思います。
夢の種、
それでは後半ではですね、呼吸のナビゲート、まあ、瞑想、簡単な瞑想を体験いただけたらと思います。で、Facebook でですね、毎朝8時から約20分間、正味15分ぐらいなんですけれど、呼吸のそのナビゲートを瞑想トレーナーが日替わりで行ってまして、で、そこでやっている呼吸法を一部ご紹介したいと思います。で、その、Facebook のコミュニティは、まあ、無料でどのとでも参加いただけるもので、一番最初は2020年なんですけど、2023年からの4月から、またちょっとトレーニングという形で再開していて、まあ、それを本当に初めての方でも、ちょっとずつちょっとずつ毎日コツコツしていると、体の感覚が変わったりとか、多分考え方が変わったり、感じ方、感受性の部分が変わったりとか、いろんな変化を感じられてる方も多いと思うんですよね。ご感想でコメントいただいたりするのも、本当にこう着眼点が変わったとか、すごくこう日常の暮らしの中で自分の変化を感じるとかですね、本当にちょっとしたシンプルな呼吸法なんですけど、継続するのが一番やっぱり難しくて、継続 しないとなかなか感じにくい部分もあったりするので、まあ、そこのその継続っていうところの後押しというか、伴走者的な感じでサポートできればっていうので、まあ、ちょっとずつこう成長を感じられるようなプログラム内容になっていて、それをもう4月からなのでもうすぐ1年近くになりますがやってます。で、その、中で、行っているものをちょっとご紹介できればなと思いますので、まあ、このリスナーさんの中にコミュニティ参加くださっている方はもうおなじみのものかもしれないんですけれど、よかったらまたちょっと感覚として違う部分あるかもしれないので、楽しんでいただけたらと思います。で、やり方なんですけれども、鼻から吸って鼻から吐く、この鼻呼吸になります。 ね、呼吸法も本当に目的によっていろいろなやり方があって、組み合わせだったりとか、拍数ですかね、秒数、長さだったりあるんですけれど、今回は鼻から吸って鼻から吐くっていうのを5秒間隔で行っていきます。で、私は吸って吐いてっていうような、声かけをさせていただくので、それに合わせて吸って吐いてっていうのをやってみてください。で、季節的にちょっと鼻呼吸ですね、鼻から吸って鼻から吐く鼻呼吸なので、お辛い方は無理なさらず、できる範囲でやっていただけたらと思います。中にはですね、それでも続けていたら鼻の通りが良くなったみたいな方もいらっしゃったりするんですけども、夜ですし、もうこういう風にやるんだなぐらいの感じで聞いていただいて、調子がいい時に思い出してやってもらったらいいかなと思います。無理なさらずに、できる方ができる範囲でやっていただけたらと思います。で、いろいろなことがよぎるかもしれないんですけれど、頭の中に、それをそのままもう浮かべといてください。それを消そうとかなくそうとか全然考えなくて大丈夫です。鼻から吸ってるな、鼻から吐いてるなぐらいで、でそれでいろいろこう普段の日常のことを思い出したりとか考えたりしちゃったりしても別にいいです。それがちょっと嫌だなっていうのをやめたいなと思った場合には、鼻先、鼻のてっぺんのあたりを意識したりとか、あとは眉間のあたりに意識を持っていったりとか、意識を持っていくで分かりますかね、そこをこうその部分に集中するみたいな感じですね。ちょっと最初のうちは感覚つかみづらいかもしれないんですけれど、これを繰り返しやっていくとだんだん慣れていきますので、ポイントとして覚えておいていただけたらそれでいいかと思います。で、姿勢はですね、もう今楽な姿勢で行っていただけたら大丈夫です。コツとしては背骨をまっすぐですね、骨盤、仙骨から頭頂部までまっすぐ、一直線に背骨を伸ばしていただくと呼吸がしやすいんですね。吸って吐いてがしやすくなりますし、体のその背中や肩の力が抜いて行うんですけど、やはり寒いので、寒かったりすると無意識にキュッとこう固まるというか、収縮、筋肉がですね緊張した言いがちなのがだんだんこう緩んでくるっていうのも、こう背骨がまっすぐ維持できているとその辺も感じやすいので、もしできそうであれば背骨も維持してみてください。それでは、そうですね、3分ぐらいになるかと思いますが、一緒にやってみましょう。それでは、目を閉じてください。目は、閉じても開けていてもどちらでもいいですが、目を閉じていただくと集中しやすいかもしれません。まずお腹の中にある息を最初だけ口からゆっくりと吐いてください。息を吐き切ったら鼻からゆっくりと息を吸っていきます。お腹を膨らませながらお腹の底に息を溜めるイメージです。お腹をへこませながら鼻からゆっくりと息を吐いてください。息を吐き切ったらまた鼻からゆっくりと息を吸います。ゆっくりと鼻から息を吐きます。で、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、 て、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、はい、それではゆっくりといつもの呼吸に戻してください。目を閉じていた方は目を開けてください。3分ほどでしたので、こんなもんかなとこう感じていただけた方、もうちょっと長くやりたいなと思われた方、いろんな方いらっしゃるかと思います。もし3分程度ではありましたけど、なんかぼんやりするなっていう方は瞬きしたり、ちょっと手のひら握ったり開いたり、などされてみてください。では曲を挟んでエンディングに行きたいと思います。はい、あっという間の30分になりそうなんですけれども、先ほどの呼吸ですね、いかがでしたでしょうか。先ほどのナビゲートを約15分間毎朝行っていますので、毎月変わるので、ちょっと2月3月ではまた新たなものに進化している可能性はあるんですけれど、どなたでもどのタイミングから始めていただいてもできるようになっていますので、よかったら参加してみてください。で、オンラインでずっとサポートさせていただいているんですけど、3月3日には東京の八王子でリアルで体験いただけるメディテーションライブ体験会っていうのも開催予定になっています。おそらくまだお席ご用意できるかと思いますので、コミュニティに参加されてみて、そこでナビゲートしているトレーナー陣がですね、実際に姿勢を皆様こうお一人でずっとやってらっしゃる姿勢の確認とかですね、この方法で合ってるかなみたいなご質問に答えたりとか、実際のナビゲートをリアルで体験いただけるような楽しい会にできればなと、楽しく学びつつ、またそのお家に持って帰ってもらえるものをできたらなと思っていますので、よかったらオンラインとオフラインとこう併用で楽しみながらトレーニングしていただけたらと思います。さらに先ほどの呼吸法もですね、イマジネーション豊かに未来ビジョンを構築するのにすごく役立つかと思いますので、よろしければご活用ください。それでは今日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週もこの時間聞いていただけたら嬉しいです。それでは素敵な週末をお過ごしください。またね。